桂歌赤のおはよう市原。なんかジンとくる
ね。なんかね、
いい音楽だね、これね。やっぱりなんかこう郷愁をそそるものがありますね。
はいはいはい。
ということでございまして、桂歌赤のおはよう市原なんですが、まあ時々ね、まあ今までやってる戦国ものじゃなくて、現代の歴史やってるじゃないですか、今日はマスターのためにご用意させていただきました。
何でしょう、
マスター、いつ生まれたんですか。
私1960年、昭和35年でございます。
今回はマスターの生まれた年、昭和35年、1960年何があったのか、深掘りしていきますので。
あ、全然知らないよ。
まあ案外知らないでしょ。
調べた時もないな。
まあ知ってたら怖いよね。
まあ確かにね。
生まれた時にはそれこそさ、天上天下なんてやりかねないからね。
はい。
でまあ、本題に入る前に、一応ね、こちらの方が、今日はどんなことがあったのか調べてくれました。まず6月24日今日でございますが、以前ゲストに来ていただいた方たちと大変関われる UFO 記念日。なんで今日来ないんだと。
あ、そういうことだね。
で6月25日でございますが、この方の大好きなマイケル・ジャクソンさんの命日。
なるほどね。
去年50、この人も50。死んでなきゃおかしいんだよ。
じゃあこれからじゃ、これからじゃない。
人生50年、下天のうちを比べればですよ、今年中に死んでくれよ。まあ冗談はさておきまして、まあね、今回はねマスターの本当に喜ぶようなネタだと思いますので、
ありがとうございます。
ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いでございます。さあ、それは別にいたしまして、リスナーさんからのリクエストをマスターご紹介お願いいたします。
わかりました。それでは曲の紹介です。 TR さんからのリクエスト、ミワで春の音です。どうぞ。
目があったら先に手を振るのはいつも君の方、振り返ればいつも思い出すのは春の音。
桂歌赤のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたします。
心地いい歩道橋から見下ろす街。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば、今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもろ会加盟店、そばグルメ北駒。
ま
あマスターがね、昭和35年の生まれだ、ってことはまあまあまあね、今ご紹介いただいたんですが、例えば
両親とかね、例えば親戚から、いやあなたの生まれた年はこんなことがあったんですよってなんか聞いたことありますか？
あのね、生まれた時はあの2月生まれなんですよ、ですごい寒かったんだって、だから生まれたばっかりで風邪ひかしちゃいけないって言うんで湯たんぽとかなんかをいっぱい抱かせてね寝かしてたら体中汗もだらけになったってなんか聞いた
それが今でも残ってる？
いやそれはないな。
ちなみにですけど、あの金城陛下もこの年ですよね。
あ、そうそうそう、
で2月生まれですから、
そう、自分よりも少し後に、
そうですね、なんで、陛下とマスと同い年かよっていうね。
そう、ま、あのマブだからさ、タメなの
よ、まあ、よく言っときますよ、あったら
会えればな、
はい、ということでございまして、この年じゃあどんなことがあったのか、まず世界、この年はですねアフリカの年と呼ばれております。この昭和35年1960年にアフリカ各国で独立が相次ぎました。
南アフリカとか、
いやもっともそれはもっと前に独立して
る。 あそうなんだ、
占領地から、
そうそう、あ今ねニュースとかでもねいろいろ戦争してるとかでしょ、実はああいった揉め事の発端になったんですよ。独立するにあたってもう勝手にね元の宗主国が線引いちゃったもんだから、それでそれがそのまま独立しちゃったんで
面白くないと。
例えば部族同士で例えば国が分かれて、村の真ん中に線引かれちゃったから国が違うんだけどなんかこう部族がみたいなね、であと一緒にしちゃいけない人種が同じカテゴリーに入ってる。だから本当アフリカの問題っていうのは、大体がイギリスとフランスのせいですね。
ヨーロッパの都合ですもんね。
そういうことなんですよ。だから元々住んでたね、例えばこの部族はこの国、あるいはこの部族とこの部族は同じ国にしちゃいけないとかね、そういうふうにね、例えばちゃんと地政学ってものを学んでやるべきだと思ったね。
なるほどね、
だそうするとああいったねあの国境問題で揉めてるそういったもろもろのことからって解決するような気がしますね。
各地の宣教師たちに聞いてみれたらよかったんじゃないですかね。
いやだって向こうからしてみたら
そんな野蛮な奴らにさそんなこと言ったってしょうがない。
いや野蛮じゃないんだよ、だって向こうから見たら俺らと韓国人と北朝鮮人って見分けつかないじゃん、であいつにしたら黒きゃみんなアフリカ人だから、
だからそんなこと毛頭なかったんです
よ、ね、そう、で自分たちが管理しやすいように適当に定規で線引いた。だからアフリカの国境って大体なんかまっすぐ
なってる、なって
る
ね、
そのまっすぐになってるのが実は揉め事の種になってるわけですよ。
だって日本の国とさ市町村だって合併とかなんかだけでも文句やってんの
と
か
いいじゃん。となると東アジアとかもそうですか。
そうだね、
僕らの時代でいうところの中東、中東の
あそこも適当にイギリスが線引いちゃったから、だから揉めてんだよ、だから本来であれば例えば民族は民族、例えばこの川からこの川の間まではこの人たちとか、そういうねやはりこの自然をねもうちょっと考えた方がいいよね、なんでそこに人が集まって住んでるのか、なんでこことここの民族は分かれて暮らしてるのか、そういった事情をねちゃんと。だアフリカってね一回ガラガラポンでね国境線引き伸ばした方がいいと思うんだよ、
まあね、
ただもう無理だろうな、ここまでこじれちゃうと。ただそのアフリカがねそういう揉め事のきっかけにはなったんだけども、植民地支配から逃れたっていうのはまあめでたいことであるわけですよ、まあうまくいってる国あるからね実際ね、それが1960年です。でオリンピックの方でございますが、どこだか覚えてますか？ローマです。
あーローマね、
あのアベベ裸足の英雄がデビューしたオリンピックですよ。
あそういうことか。
これはローマオリンピックで、4年後の東京オリンピックでもうアベベはもう大変な人気で、
そうだった、ね、
オリンピックを2連覇したっていう、アベベ英雄だったからあの頃はね、
そうだね、
もう日本人からもう本当好かれててね、まあ晩年ねその自動車事故で亡くなる
ん
です
よ。あそうなんだ。
そうなんですよ、気のとこでね。でもう一つ、やっぱりこれはあ時代感じるなっていうのが、この年大統領選で勝利したのが JFK、 ジョン・ F ・ケネディなんですよ。でこの頃はあの本当にケネディブーム、ジャクリーン夫人と一緒にね、まさか3年後にあんなことになるとは誰も思わなかった。
ロバート・ケネディが暗殺されたのは記憶にあるのは、
弟ね、あれはもう次 の、 あの
大統領
選挙のあれだよ
ね、
ね、本当あれ民主党は実はもうね弟で行くはずだったんだけど、あれはもうカラーで映像残ってるね暗殺のところは、やだね。
あれはねすごい印象に残ってる、子供ながら、
ただ日本も安全かというとそんなことありませんでした、この年の日本ってのも相当物騒でした、まず何があったかと言いますと、浅沼稲次郎委員長、当時社会
社会党の、学生に
刺されて死んだってやつです。あれはもう写真残ってますね。
残ってるね、
でそれは以外に何があったかというと、この頃はね、あの日米安保の改定で、学生運動が一番ピークだった頃です。であの有名なのが、その全学連が国会に突入して、その川美智子さんという女性が亡くなって、なんかそれが契機に少ししおれてくるっていうね。だからこの頃本当に学生運動が盛んで、まあなんだろうね、本当国と戦ってたんで、
この頃の学生ってね、本当船があったね、
僕分かりますよ、理由は。なんでかちょっと、この頃二十歳ってことは生まれたのは昭和15年ですよ。
そうかそうか、真っ只中だ。
そう、で自分たちはほったらかしにされて育った。
そうだね。
で戦後の焼け野原でもう不老児なんかもいて、だから子供たちはたくましい時代だったんですよ。
そうなんだね、そうかそうか、そりゃそうだ、
それはね、ブルジュアの金持ちが何か言ったって言うことは聞きゃしませんよ、
そりゃそうだね。
で労働運動なんかも盛んに行われてましたから、でその当時の総理大臣が岸信介ですよ。
あ、なるほど、
あの安倍さんのおじいさん、でそのもう本当に岸もね、暗殺未遂、あの岸田さんの時もあったけども、そういうね、本当物騒な時代、でこの時ね、あの岸信介さんが、じゃマスコミからいろいろ言われた、もう学生たちが騒いでる、世間の皆さんがこれだけ騒いでる、あんたどう答えるつもりですか、したら岸信介、やっぱこの辺のところやっぱ太いね、神経が、後楽園球場の野球中継見て、デモの学生よりここに集まってるお客さんの方が多いですよね。
すごいね、
私にはこういった声なき声があるんですっていうね。
お、
この声なき声っていうのが流行語になったんでしょ、この年の。
お
怖いよね。
すごいね、
でやっぱこの胆力っていうのは、まあ亡くなってしまった安倍晋三元総理にもやっぱ、あの人もなんだかんだ言われたけども、まあまあ度胸はあったよ。
まあね、確かに、
最後は亡くなり方しちゃったけどもさ、やっぱこれ血なんだよな。でこの頃の政治家もいろいろ癖ある人多かったけど、やはりね、もう戦争を経験してて、なんとか日本を立て直そうって気概は持ってたんですよ。汚職まみれだったかもしれない、いろいろあったかもしれないけど、でその岸さんがその日米安保でもって退いた後出てきたのが池田さんですよ。
なるほど、
所得倍増、でこの頃から日本人の給与がどんどん上がっていく、ただし物価も上がるわけですよ、
まあね、
でも今に比べたらいいよ、全然今物価しか上がってねえんだよ、ふざけんなよって感じだよな。
毎年給料が上がるって言ってましたもんね。
この実際上がってた、物価も上がってたけど、その分給料上がるからいいじゃないかと。今なんかさ、松屋の具のないカレー680円だぞ。
あれはね、
なあれはないよ、
すごいですね。
どうなっちゃったんだろうと思うね。
だって前は確か400円ぐらい食えたんだよ。
そうだよ、
いいよ680円でも、俺のギャラがその分上がってる、上がってないんだよ。
なんでカレーだけあんな上げ
たの。材料費高騰ですか。
なんか理由があるんだろうね。
牛肉の量を増やしたとかって言うけど、あんだけさ煮込まれてたら
ないの。牛肉ないよ、
ないんだ
もん。ルーだけだよ、
溶けちゃってる。
いやいや入ってないんだよ、きっと最初からっていうぐらい。
小麦粉が高いんですか。
まあウクライナから入ってくる小麦粉。
いやそれにしたってさ、松屋のカレーぐらいいきなりドーンってね上げたところはない
よ。ないよね、牛丼だって波が400円、まあこれは仕方ねえと思うんだよ、
まあ適正だと思うけど、
カレーはねえだ
ろ。あの上がりは
ね、他の料金も入っちゃってるんですかね。
まあ牛丼はおそらく安くしたいんだよ、あの日高屋もそうじゃん、ラーメンは10円しか値上げしたいんだよ、一番安いやつは。
あとはなんか地味に量を減らしたりとかさ、
そう
野菜炒めなんてほんとしょぼくなったもんね。
そうなんだよ、ほんとね、立ち食いそばもそうだよ。この間小田急の箱根そば、ね、あの朝そばセットってあったんだよ、460円。何がついてたかというと、要はあの天玉そばにご飯がついてたんだけど、ご飯なくなっちゃったそばだけになっちゃった。
朝そばじゃん、
じゃあセットでもなんでもない、
だからセットって名前やめたんだよ。
あ、朝そば、
朝そば460円。460円、日高より高いんだよふざけんなと思うね。え いやちょっとそれは俺納得いかないなってね、うん、はい、もっと給料上げてください、うん、でまあそういったこともあって、あとトレンドがね、うん、やっぱり消費なんですよ。
消費、
うん、給料上がったからみんな金使おう、行ってみてえなこういうことで、ね、この頃流行った言葉は何かっていうとね、家付き、カー付き、ババア抜き。
ああ、聞いた時なんだ。
この時なんですよ。要は池田さんの所得倍増、物価上がったけど給料増えた、で、うん、団地ブーム、うんうんうん、でそういったような中で、お、綺麗な団地に新婚家庭が引っ越して、うん、家でしょ、でカー車があって、うん、家付き、カー付き、ババアはいらないっていうね、
姑はいらない
そういう時代なんですよ、うん、まあでもなんとなく日本がこれからねどんどん今のような形態になっていくっていうのは分かりますよ ね、うん、そういう時代なんです、うん、で、他には何があったかと言いますと、芸能ネタ、ほう、石原裕次郎さんと北原美恵さんが結婚した。
へえ、そうなんだ。
まあビッグスターですよね、うんうんうん、さあ、どんどんいきましょう。ヒット商品、うん、あ、ヒット商品って言った中でコマーシャルだ
そうです。あ、そうですか。
じゃあコマーシャルいきましょう。
はい、いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘味焼き1本焼いてくれよ。
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2羽備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
あ、はい。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の田です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
いいか金坊、今日は飯ヶ丘八幡様のお祭りでおっかに頼まれたから連れてきたけど、飴玉一つしか買ってやんねかんな。
言っちゃなんですがお父っちゃん、成長期の愛する息子にね、合成保存料や着色料満載の駄菓子を摂取させるつもりですか。
はあ、
それだったらね、近くで24時間営業中のドヒエモンで安心無添加のうまいもん買った方がいいよ。
なんだそりゃ。
国産プレミアム瑞穂のもち豚で作った豚うま味噌焼きや、自家製塩麹で作った塩麹焼きとか、他では味わえないお惣菜やスイーツが売ってるんだよ。お湯で温めるだけで食べられるから、おっかさんも大喜びで、お父っつぁんにもいいことあるはずだよ。
金坊、それ本当か。でもお父っつぁんな、小遣いは飴玉買うぐらいしか持ってないんだよ。
お父っつぁん、ドヒエモンはちゃんと電子マネーにも対応しているから小銭いらずなんだよ。あたいのスマホでお父っつぁんにおごってあげるよ。
金坊、いつもすまねえな。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、トシエモン。
さあ、なんかこう昭和っぽくなってきました
ね、
うん、嫉妬商品いきましょう、
はい、
嫉妬商品、
嫉妬ね、
はい、嫉妬する、本当嫉妬しちゃうよ。昭和35年、うん、ぶっちぎりで日本人の心をわしづかみにした商品がありました。さあ、何だと思いますか。
だっこちゃん人形。
ピンポンピンポンピンポン、めちゃくちゃ流行りました。なぜだか、
うちにもあった。
あったんだ。
あったよ。
うちにもなぜかありましたよ。
ああ、だから多分ね、昔買ったの残ってたんだよ。
あ、うん、あの黒くてね、
そうそうそうそう、
腕にくっつく、
ただこうやってやって鼻空気入れてさ
あれは何がモチーフだったんでしょうね。
なんで、なんだろうね。
すごい流行ったって親から、うん、あの親が若い頃に流行った。
だからお前んちの親が買ったんだよ。
だと思う。
ここにはめてさ、それで歩くんだよ。
多分流行りのもの。
ちっちゃい頃僕も遊んでましたよ、あれくっつけて。
だから多分あんたの両親なんかまだ学生だったんじゃないの、その頃。
いくつですかね。うちの父親は昭和21年なんですよ。
じゃあ中学生だ。
中学生。
あ、厨房だら買ってるよ。
あ、うん、うちの母親が、
正義が、
正義が、母親が4つ下なんで。
あ、小学校ならもうドストライクだよ。
あ、うん、買って買ってっておねだりして、
あ、
クリスマスのプレゼントだよ。
それが僕が遊んでたのと物持ちいいですよね。
結構ね、あれね、飽きたらね、柱のとことかなんかにねこうやってぶら下げてあって、うちにもずっとあったよ。
あれ今さ、その現役で抱っこちゃんあるうちあるかな。
パンクしてんじゃねえか。
でもあれリバイバルはあったんですよ、僕は子供の頃。
あ、
ピンク色の抱っこちゃんとかオレンジ色の抱っこちゃんとか。
それは抱っこちゃんって言えないな。
あの黒じゃなくて、うちにあったのは黒で、うん、新しく、だから僕は子供の頃だからもう50年代ぐらい、
うん、今もう黒だとさ販売しちゃいけないってなっちゃう、う
ん、なりますよね。
あ、絶対文句出るよ、うん、
ね、
あの当時は良かった。だってあの頃はちびくろ散歩とか、
そうだよ、
良かった時代だから。そうそ
う、だって普通に絵本だったしさ、
うん、
だってあれカルピスのさ、
そうです、
まあ、あれもそうだわ、ね、
あのトレードマークだってすごかったじゃん、
うんうん、あれも結局今なくなっちゃったんだよね。
変わったんじゃない
ですか、うん、違うやつに、
うん、
俺らからすると別に何でもないんだけど ね、やっぱなんかね、まあそういう差別だっていう利権があるんだよ。
うん、
ね、でもまあ抱っこちゃんってのはこれからはもうないですよね、
うん、
さあ他に流行ったものでございますが、これもね、
うん、
あ、この年なんだっていう。この頃まだね、タバコ吸ってる人が非常に多かった、
うんうん、
で、もう大ヒットしたタバコが今年誕生したさ。
タバコ、
うん、わかる、あったらなら絶対わかる。
ハイライト、
その通り、これが
和田さんデザインの、
そう、これがですね、要は今までっていうと本当両切りの、
あ、
なんか本当にゴールデンバットだとかあんなのなかったのに、ハイライトですよ、フィルターがついて、
うん、
都会的な、これが若者を中心にめちゃくちゃ流行った。
あれ新幹線のデザインになったんですよね、後のね。
あれがそうか、
新幹線の色合いとか。
ああ、そういうことか。
あの外観デザインはハイライトを参考にしてる。
はあ、あれがねめちゃくちゃ流行った。
へ、
だから、うん、うちの祖父が若い頃でしょうね、まだね、あの堀越家は家訓として、うん、ハイライト以外は吸ってはいかん
だからこの昭和35年で20代だったら、それこそ昭和10年とか、まあ一桁、多分そういったね、ヤングの世代がハイライト、うん、だあの時代生まれた年寄りってハイライト多いわ。
うちの父親もね、ハイライトしてた、
うん、だから、うん、うちの祖父が生きてたら、あの人大正初めぐらいの生まれなんで、
うん、結構若い、
ね、若い
うん、発想はね、
うんうん、タバコ
その年代であんまタバコ買えないからね、うんうん、まあこれがもう今に続くロングセラーですよ、大ロングセラー、ハイライトで次、食品いきましょう、のりたま、マルミヤののりたま、
うん、歴史あるんですか、
あるんですよ、
あうちまだうち食卓に
のりたまね、
のりたま
多分ふりかけじゃ今でもあれが一番じゃないの、
う
ん、
そうだね、
いろいろあるけども、うん、
あれかゆかりかぐらいですかね、
あゆかりね、
ゆかりはどうだろうな、でものりたまだと思うよ、
のりたま常にストックしてあります、のりたまはなぜか、ま
あ、どこにでもあるよね、うん、もう一つこれもこの年なんですね、ロッテのクールミントガム、
ほー
の、
うん、か
ペンギンか、
そう
紙包みの、
う
ん、
そうでキャッチフレーズがお口の中は南極です、
はいはいはいはい、
で他には、貼ってすっきりサロンパス、
へーそうなんだ、そんなに古からあるんだ、
うちもいつも、うん、あの冷蔵庫にストックしてますんで、
うん、で生活に欠かせないもの、クレラップ、
あ
ー、うん、
もう一つ、
うん、
渡辺のジュースの素、
あ缶に入ってたやつ、
そうそうそうそう、昔粉だったんだよ、
しけちゃうとから最後まで飲めねえんだね、うん、
で今の若い子たちは粉のジュースなんて多分知らねえと思う、
多分ね、
昔は家に必ずあったよ、
あった
渡辺のジュースの、うん、今でもあんのかね、
じゃねえか、
よくタブレット状になってたり粉状だったり
そうそうそう
売ってましたよね、
売ってた売ってた、こういったね、今でもね、その愛好家がいる商品っていうのはもうこの年にもう出てきてるわけなんですよ、うんね、
当たり前だもん、こんぐらいかな、
いや、あれはもっと前、
もっと古いか、
当たり前だるくらかもうちょっと前、
もっと古いか、
うん、まあ昭和35年だとこんな感じですね、売れたのは、うん、じゃあ映画いきますか、
あ、はいはいはい、
昭和35年、この年は洋画ですね、
ローマンホリデーなんかこの辺じゃない、
いや違うんだね、
違うか、
この年、世界で一番流行った映画があります、昭和30年世界中で流行った映画、
あああれですか、あのどっかの軍人と女の人が、
お
おおおお、白黒だね、
はいはい、
ハンフリー・ボガドだね、
そうですね、
いやじゃあそれは違う、
あ違うのか、
カサブランカ戦前だよ、
だよね、
うん、風と共に去りない、
もう戦前だよ、
うんうんうん、
あのね、あ戦前でアメリカがカラーで映画上映してる時俺ら竹槍持ってたんだよ、そんな国に勝てるわけねえだろ
え、なんだろう、
いやこれはね、もう絶対名前聞けばあーってなるよ、うん、ベンハ
ー、
ほらほらほらほらほらほらなった、ほらなった、ベンハーだよ、超大作ベンハー、
確かに人気あったな、
うん、だって今でもたまに見るじゃん、
うん、
ね、
なんかあの馬車にさ、
そうそう戦車だよ戦車、
ガリガリガリって、ね、
うん、あれがすっごいリアリティあってね、あまあベンハー多分みんな一回見てるよ、
見てる、
はい、まだ名作あります、荒野の七人、
おお大好きだった、
ね、はいはい、フランス映画もこれはね、アランドロンの太陽が
いっぱい、あ、はいはい、すごいじゃん、
すごいでしょ、
当たり年じゃん、
当たり大当たりですよ、
うん、
でもう一つはヒッチコックのサイコ、
はあ、
洋画すごいよ、うん、だこの頃はまだ純粋に日本人がアメリカとかヨーロッパの文化に憧れてた、
な憧れてたな、
うん、そういう時代、うん、だこの頃じゃあ日本映画何だっつったらそれこそ裕次郎とかアキラ、それはいいよ、それはいいんだよ、まあね、日活はね、
娯楽でな、
うん、ただやっぱりうん、入った人たちが行くと ちょっと真似なんだろうな、
三船敏郎あたりは頑張ってないの、
頑張ってはいるけど、うん、そういう超大作には出てないじゃん、
あそ
れこそ ね、日本の映画には出てるよ、
黒沢とかも、
うん、じゃあまだ日本海外行ってないよ、
そう、まあ
ね、まだね、うん、日本では大スターかもしれないけど、うんうん、世界でってなるとちょっと、うん、ね、うんうん、まだこの頃っつったらさ、もう日本でスターって日活ダイヤモンドラインじゃない、うん、古いね言ってることがね、日活ダイヤモンドラインの時代だよ、うん、そんな中でベンハーとかさ、そういうのも
来られちゃうと、
すごい大きな規模で、ね、作ってるわけですもんね、
あれは超大作でした、うん、でね、音楽、
うん、
やっぱ音楽はやっぱ日本のものが強いね、洋楽はね、うん、あのレイ・チャールズなんですよ、うん、
あなるほど、
うん、我が心のジョージア、うん、
はいはい、
これが洋楽で一番流行りました、うんうん、日本でじゃあどんな曲が流行ったかっていうと、これはもうマスターは絶対上がる、うん、まず平尾正明、
平尾正明、
うん、美穂ちゃん、
ボーク
のそうそうかわいいみよちゃんはってあれあれまずあれが流行りました。さあそして三橋道也さん、達者でな、
あいいねほーらほーら風邪ひくなだな、
そうそう、でこの年橋幸夫がデビューいたしました、
いたくないってうちにもあのレコードあったな、う
ん、でこれもうこの時代の人ならみんな知ってる、森山加代子さん月影のナポリ、あこれは曲聴けば絶対わかります、うん、あと他にはね赤木圭一郎、
あ、車で死んじゃった人、
無敵が俺を呼んでいる、
トニー、
トニーですよ、あと当然アキラ、
はいはいはい、
この年はアキラのずんどこ節、
いいね、
今はずんどこ節って言って氷川きよしだけど、これはアキラですよ、うん、で美空ひばりお嬢、うん、哀愁鳩場、もうヒット曲連発ですよ、うん、あと意外なところですとね、関口博士の奥さん西田幸子さんですね、あの方のアカシアの雨が、これ知ってるよね、うん、当然ね、うんこの辺がヒット曲ですね、でまだテレビ黎明期ですが、テレビも行きましょう、うん、この頃はね、うん、まだ日本で制作したものが数少ない、
あ、アメリカの
ものが人気すごくありましたね、でそういったような中でも、うん一番人気があったのがララミー牧場です、
あララミー牧場ね、
まだ白黒だよね、
そうだね、ララミーだね、この時一般でしょ
う、ただこれ昭和35年っていうふうに区切ってるんで、マスターがね例えばじゃあコンバットはどうしたんだとかね、うん、ローハイドはどうなったんだ
とか、ルーミーショーはどうしたとか
ってなるかもしれないね、
あと馬が口聞くのもあったな、なんかあったよね、
あった
馬が口聞くやつね、
そうそうそうそう、馬が喋るやつ、
そうそうそうそう、
あとワンパクフリッパーみたいなのもあったな、
あった、あとお笑い3人組とかさ、
あったまあとにかくあのアメリカのもので人気あったらララバイ牧場、じゃあ日本独自のものは何かというと、これはもう当時の少年たちの心をわしづかみにしました、
オーゴバット、
ハリマオ、
あハリマオか、解決ハリマオがいた
見たでしょ再放送で、
本当あの再放送やったのかな、
やってると思うよ解決、うん、ハリマオは
見てよ見てよもちろん、うん、
でこれと
三橋道也さんが歌ってたんじゃん、
これと双璧だったのが、うん山城慎吾さんの白馬道士、
あ
時代感じますね、あとねもう一つこれがねこの年からってのが、うんあの金高薫さんの金高薫世界の旅なんですよ、
おすごい縁のある、
あもう一回だけ仕事一緒になって、もう本当にこき使われまし、いい思い出ですけどね金高先生は、そうそれなんですよ、
縁のあるおばさまだったな、
じゃあね、まあスポーツはこれはもう栃若時代なんでしょ、相撲が人気あったんでね、で、時間の許す限り、
うん
行きましょう、
はい、
1960年、マスターと同い年の有名人、
う
ん、あ
なるべくマスターの知ってる人を選びました、
はいはいはい、
まず浦沢直樹さん、浦沢直樹さん、
わかんない、
漫画マスターの大好きなパイナップルアーミーとか、
ああそっかそっか、
忘れちゃダメですよ、
そっかそっか、
いきなりつまずいたじゃねえか
パイナップルアーミーの人がそうなんだ、
そうですよ、マスターキートンとか、
うんはいはいはいはい、
あとヤワラとかね、
はいはいはいはい、
はい、どんどんいきます、
はい、
大場久美子さん、
お
コメットさんですよ、心得、心得さんじゃない方のコメットさんですよ、
もちろん、
清水美智子さん、
お
で金城陛下はね言いましたね、
うんうん、
あとはねコロッケさん、
ほう
へ
コロッケさん、個人ですがアイルトンセナ、
うん、
あとは、もう最近あんまり見なくなりましたね、山形弁のダニエルカールさん、
あはいはいはいはい、
ナレーションやってますね、
あそう、
言うわ、
あそうか、一時期テレビ出まくってたけどね、あとはねマラソンの方ですがこけちゃいました、谷口博美さん、
ああはい、あそんなに年なんだ、
であとマスター嫌いかもしれませんが、うん、辻元清美さん、
あ一緒の年なんだ、
あとね、あこの人マスターと同い年なんだと思ったのが庵野監督、
あ
へ
だからねマスターの感性に合うんだよあの人は、
いやあの人は天才じゃん、
島本先生とかもそれぐらいの
かな、まあ年代だよね、
あの同期だっつってましたから、ね、大学が、
そう、うん、 じゃあ、どんどんいきましょう。これね、あの誕生日順に並んでるんで、うん、ジャンル別じゃありません、うん、じゃあ他にどんな人がいるか。山田邦子さん、
はい、あ
高田瑞恵さん、
ほうほうほうほう、
浅野ゆう子さん、
ほうほう、
あとサスペンスドラマの帝王船越英一郎さん、
ほうほう、なんか随分見た目が違うな。
トカちゃん、
ほう
ボクシング
ね、
キャプテン翼の作者高橋陽一さん、
ほう、
美穂純さん、
ほう、
サンプラザ中野、
ほう、
あんなハゲててもマスターと同い年、この人も嫌いかもしれません、野田聖子
あそんなやついたっけね、
あと君が大好きな人大江千里さん、
はいはいはい、マスターと同級生なんだ千里さん、
あ、 あとはね、一時期もう日本で一番お嫁さんにしたい人ナンバーワンなんだ、うん、今度美佐子さん、
は
あ、マスターと同じ年だったんだよ、
青春そうだったね、
子供の頃ね、土曜日にやってた今野美佐子の科学館楽しみに見てたんだよそういう番組あったんだよ、はい、次、鈴木あぐりさんね、
ほうほう、
F1 レーサーの、もう一つ、鈴風真由さん、
お
ー、氷室京介、
お
ー、
あのイケメンがマスターと同い年かよっていう、
我が地元の星、
群馬の
群馬の星、
はい、もう一つ真田広之さん、
おお、
あとね、あのこれ俳優ですね、うん、生瀬勝久さん、
ほ
お、それとあこの人もっていうのがマラドーナ、
お
お、
最後あんなデブになってたけど、
なんそうなんだ、
はい、次石田恵里さん、
ほお、いいじゃん、
ダンプ松本さん、
ほお、
可愛いじゃん
あとね、この名前でピンときたら偉い、美しすぎる首相と言われた、元ウクライナのユーリア・テモシエンコ、美しすぎる、
う
ーん、あれ知らない、覚えてない、
わかんない、
いやこの人が、40歳ぐらいの頃ウクライナの首相だったんだけど、うん、めちゃくちゃ美人でコラ画像がいっぱい作られたっていうテモシエンコさん、
かわいそうに、
一時期あの刑務所に収監されてたんだけど、最近また出てきて、うん、相変わらず美しい方です。
あ、そうなんだ、
マスターとえらい違いです。
いや
はい、次、佐藤浩市さん、
お、
西村雅彦さん、
お、
ちびまる子ちゃんのたらこさん、
はいはい
はいはい、
作家の、宮部みゆきさん、
うんうん、
ラスト、岸本佳代子さんと、
お、
この辺がまあね、まあ、マスターでも知ってる昭和35年まで
そうそうたる面、
まあね、まあまあまあ、ね、それはこれだけいやさ、
34年でも36年でもいると思うよ、
多分いっぱいいると思うよ、あの今度君のもやるよ昭和48年もやるよ、
う
ん、
面白そうです、
うん、もう意外だったのが僕ね、マラドーナとあいつのせいの同い年だった
なんかね、体型で言うのも悪いけどね、
いや若い頃のマラドーナはね、あんなデブじゃなかったよ、
まあまあね、確かにね、
神の手でした、
そう、うん、ゴッドハンドな、うん、あれあの時代だからだよ、
うん、
あのこ、ね、年末のワールドカップみたいに、あのね、あの三笘選手のあの、はいはい、何ミリ出てるようなのが分かる時代ならありえない、
完全アウトだよ、
うんうん、もうそういうもんですよ、うん、まあこんな感じですよ、どうでした昭和35年、改めて
なかなか面白い年だったあと右肩上がりっていうのがすごい分かったね、
うん、してそうだよね、
うん、どんどんどんどん本当に
だからこっからずっと80年代ぐらいまで
ずっと上りっぱなしだった、
まあオイルショックに一回下がるけど、バブル終わる、だから30年続くんだよこれが、
そうだから、ね、
ジムケーキとか言わない、
ちょうどマスターよりも一回り上とかが団塊ですか、
そう、
うん、
だから団塊世代は勝ち組ってそりゃそうだよ、
一番おいしい時だ、
だからうちの父なんかも毎年昇級して
でしょ、
あとほら社内試験で役がつくとまた上がって、
うん、
で課長にまではいいけど部長になると一切つかないけど本給が高くて夏冬3ヶ月分ボーナス、
うん、
だって
それはある程度年取ってからでしょ、
そう、サラリーマンの最終的もう50代60代の頃年収1000万超えてましたもん、
うん、だから
サラリーマン
あれですよ、あの当時ね、そのボーナスって税金つかなかったんだよ、
はあ、
覚えてるでしょこれ、 昔はボーナス、なんでこれね、今はボーナスにも税金つくんだけど、なんでかっていうと民間の給料とボーナス合わせた額が公務員超えちゃったから、あ、だから給料は低いけどボーナス半年分とかって普通にあったじゃん、うんうん、つまり税金を軽くするためにあえてそうしたって、だからね、羨ましい時代だよ、うん、春夏合わせてボーナス1年分とかさ、その1年分は税金つかないんだよ、うん、そ当時は
すごいね、
いい時代だろ
ひどいね、うん、そりゃ議員さんが許さねえな、
今ボーナスどころじゃねえよ、生きてるだけで税金持ってかれるよ冗談じゃねえよ、
高いこと高いこと、
まあ最後は愚痴になってしまいましたがね、はい、でですね、うん、まあ最後はこれはマイケル・ジャクソンにちなんでってことでいいですね、
なるほど、
はい、はい、じゃあこれはマスターからご紹介をお願いいたします、
は
い、
それでは最後の曲ですね、マイケル・ジャクソンで Will You Be There、 どうぞ。
昭和35年から、うん、はい、60年戻ってまいりましたさあ、まあまあ現代は現代でいいことありますから、
まあね、
前向きにいきましょう。さあ、そばグルメ北駒さん、市原市犬鳴茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんです。市原地名のワイルドポーク、こちらは相変わらず好評いただいております。さあ、6月のすすめ、あさり、あさり天せいろ1600円、あさり天ぷらそば同じく1600円、あさりそば1200円、あさりせいろ1200円、あさりのかき揚げ900円といずれも好評をいただいております。そしてですね、名物そばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がり、こちらが大変にこの評判を いただいております。お値段の方は300円、テイクアウトも受け付けておりますので、ご自宅でいただくことも可能でございます。またですね、コロナ対策のために券売機を導入いたしました。以前は口頭で注文を受け付けていたんですが、券売機になりましたのでね、キーワード言ってなんか割引になるとか、うん、すいません、そういうサービスなくなったそうでございます。さあ、そしてですね、パートの方も募集しております。詳しいことは北駒さんのホームページをご覧いただくか、電話でお願いいたします。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしそばがなくなり次第終了。毎週木曜日が定休日です。電話番号043674-0059番、74の
つるつるごっくん。
さあ、続きまして、今津商店さん、頑張ろう市原市、全国のお米を販売中です。北海道ゆめぴりか、秋田ジャンゴ米、秋田小町、山形つや姫、たわば生え抜き、富山コシヒカリ、千葉鶴助と他にもございます。ご家庭やお店への配達も受けたまわっております。また店頭では玄米の量り売りも行っておりますので、どうぞ合わせてご利用ください。山形県鳥海山高原ヨーグルト、ロングセラー好評販売中です。鳥海山麓にある牧場で育てた新鮮な生乳、こちらがね、鍵を握っております。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味、各480円プラス税金。他には秋田神代お母さん手作りの味、いぶりがっこと、お米以外の商品もぜひお買い求めください。コロナや天災対策などの備蓄米サービスもご購入いただいております。常にこの新鮮なお米が食べられる、備蓄だけではなく美味しいお米を食べる、そういったような、サービスでございますので、ぜひこちらの方もご利用ください。詳しいことは直接電話でお尋ねください。市原市役所そば、電話番号043621-0618番、毎週日曜日が定休日です。さあ、空海さんです。牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、他にもね、うどんの方も現在準備をしているそうでございます。キッチンカーにおきまして、ZOZO マリンスタジアム福田電子アリーナにも出店しています。千葉県内各地のイベントにも白のキッチンカーと大きな空海の横断幕、これを目印にしてください。さあ、詳しいことは空海さんのホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook と SNS かなりやっておりますので、そちらの方で情報をつかんでください。アルバイトの募集も行っておりますが、詳しいことはですね、ホームページ等をご覧いただくか、電話では 043-488-6974 番と、こちらの方までお願いいたします。公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。市原市にお住まいで60歳以上で元気で健康意欲ある方、どなたでもご入会いただけます。またですね、近頃問題となっております空き家、空き地の管理、こういったことにも携わっておりますので、いずれにいたしましても、詳しいことは人材センターのホームページをご覧いただくか、電話でのお問い合わせは 0436-60-3551 番となっております。ではマスターお願いいたします。
それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら3桁ダイヤル189番です。189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄ストップコール24時間受付となっております。電話番号 043624-5374 番、043624-5374 番、夜間土日も OK ですのでよろしくお願いします。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。以上です。
はい、ありがとうございました。たまにはね、番組のね、宛先なんか告知しようかなと、相変わらず昭和なものを使ってます。ファックスです。ファックス、そろそろ博物館行きじゃないかと思ってますが、ファックスまだ現役です。0436-77-1322 番と、紙にね、なんか書いてファックス、今コンビニでも送れるからピンと送ってやってください。で、ファックス以外のなんかこうデジタルなものはというとメールです。別にメールが悪いと言ってるわけじゃありませんが、 メールアドレス落語アットマーク 7678.com と、まあ、いずれかでね情報提供ですとかご意見ですとかね何かありましたらお願いいたします。さあさあさあそんなところですかね、うん、改めてお伺いいたしましょう、はい、マスターにとって昭和35年どうだった。
いや
戻りたいね、
ご生誕の日だからね、
うんうん、まあ多少生活不便かもしれない、うん、まだ水洗トイレとかないからね、
まあね、でも慣れだから、ね、
ただ金だ、銭や銭あ
どんどんどんどんね、うん、よくなってくるんだもんな。
それこの頃さまだクレジットカードなんてそんな普及してないから、うん、なんでもキャッシュだよ、
うん、
給料はもう現ナマでこうダーンと。
あーそういえばえ封筒でもらってきてたような気がしました。
そう給料袋ですよ、
そう父は、
うん、
それで母が、ま、毎月ありがとうございます。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、だから課長としての面目が立ったんだよ。
本当にもう
ボーナスが立つってもんね。
うん、
もちろん毎日寝てから帰ってくるぐらいのものすごい忙しさだったらしいんですけど、
まあそれも報われたしね、
うん、
だから給料日になるとスリとか増える。
あ
でね飲み屋街で
落としちゃって
よよよ、ね、社長とかさ、うん、ちゃちゃって言ってこれねいろいろねなくしちゃったとかね、
どっかなくしちゃったなんてだね。
そうそうそうそう、うん、
ちょうどサザエさんっていうのはそのあたりですか。
そうでしょ、
そのあたりのお父さん世代を、うん、もして
もうちょっと後じゃないかな、うんうん、感覚からすると昭和40年代になってるんじゃないかな、うん、だってあれ本当の年齢から言うとサザエさんは100歳超えてるからね。
まあそうですよね
本当の年齢から言うとね
24歳ですか、
うん、サザエさん24歳、うんうん、で波平54でしょ、うん、船が52歳、うん、でマスオさんああ見えて大阪出身だから、
はいはい、
うん、で28歳、アナゴくん27歳。
サザエさんの一巻が21年に販売されたんだからね。
あれ間戦争が挟まってるからサザエさんから下のあの年の差ってことなんですか。カツオとワカメはえらい離れてるじゃないですか、
うん、いやサザエさんはあれ、うん、まあ、あるんだけど昭和21年だよね、
うん、あの刊行されたのか、
うんうん、でその当時の昔の単行本とか売ってるから読むんだけど、うんうん、なんかこう防火訓練とかやったとかって
あったね
戦争中のエピソードで、
うんうん、であとみんなねあのサザエさんとかも旅に下駄だよ。
そうそうそう、
あ、うん、外歩いてる時は、
うん、だってサザエさんは大正だよ、
うん、
大正
生まれ、
うん、だから間自然に空いてるけどもまあカツオ君にしてワカメちゃんにしても戦争始まる前だよやっぱり、う
ん、あそう21年だからね、
うん、
あそうだそうだ、
うん、だからむしろタラちゃんの方が戦後のどさくさでやっちゃったって感じじゃないの。
あ
だってマスオ君は多分戦争行ってるじゃん、あれ年齢考えたら、
うん、あ行ってるね
確か、うんうん、ノリスケにしろ、うんうん、だからもう本当に今とはもう全然時代違うからね、
うんうん、
今平和だよ、
うんうん、
相変わらずさ波辺とこ飯食いに来てバカもんってこう怒られてんだからノリスケは
、うん、でも出版社勤めてるんですからそれなりの いいとこ出てるってことですよね。
東大だよ、東京大学だよノリスケ。
は
えだって波辺京都大学だ
もん。松尾さんは早稲田だよね確か。
早稲田、
うん、
アナゴくんもな確か。
ああそうか、あそうだね、
はい、ということでございましてね、うん、サザエさんの話はまたいずれ改めて、はい、まあ、今日はお付き合いいただきありがとうございました。
はい、
それではまた来月です。さよなら。
どうでした。
桂歌赤のおはよう市原。この番組は
昭和の香りのするタパスアートデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたしました。
未来はきっと希望にあふれ、君のそばにある、だからずっとずっと夢見ていよう。
いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリ。
もう一本。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ。市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ。漬け味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用。丁寧に作られた自家製品です。
うーん、かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ。
あー、暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。なになに、あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。
武宏文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 番、そばグルメ北駒です。